俺は今日、とある商店街に来ている。夕飯の買い物を済ませ、いつもと同じ日常を終えるはずだった。そう、あの店主に会うまでは。じゃがいもと人参と玉ねぎっと。よし、これでだいたい買い物終わったかな。さて帰る。ん？
あ、兄ちゃん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は特別息のいいボイスドラマを仕入れてるよ。
な、息のいいボイスドラマ？
兄ちゃんだけに特別。大声では言えないが、実はまだ公開にはなっていないボイスドラマの情報なんだ。
なんだと？
兄ちゃんいい反応するね。そうこなくっちゃ。来たる2018年11月17日土曜日10時から開催、ウェブ即売会ブースフェスティバルアポロ第9回にサークル参加する炎風亭ってとこの情報なんだが。
炎風亭、俺でも知っているサークルじゃないか。おやっさん、教えてくれ。早く教えてくれ。
おっと兄ちゃん、焦っちゃいけねえ。男はどっしり構えるもんだぜ。復讐の要素を書いたオムニバスボイドラクローバーの新作2本に関する情報だ。
前回好評だったあのクローバーの最新情報だと？早く早く教えてくれよ。
まったく兄ちゃんはせっかちだな。まあ落ち着けって。一個ずつ紹介してやる。まず新作1本目はまがいもの姉妹。挨拶代わりにいいもの聞かせてやるよ。
私の思うままに人を殺してくれる妹か。
私は千鶴さんの妹だ。私は千鶴さんが大好きだ。千鶴さんは今日も私をこうやって褒めてくれる。千鶴さんの望む人を殺せば、千鶴さんに可愛がってもらったです。さらに褒めてくれる。
千鶴さんに喜んでもらえて、
千鶴さんが褒めてくれる。
嬉しい。
千鶴さんがご褒美をくれる。
違う
違う、
そうじゃない。
何なんだろう。ただ
どうして
この感情は。
千
鶴
さん。
オリジナルボイスドラマ集クローバー、まがいもの姉妹。
千鶴さんが望む通りに殺してみせる。千鶴さんが喜んでくれるなら、私を褒めてくれるなら、そのためだけに。
気になる。気になるぞ、おやっさん。この二人は一体、この話はどういう話なんだ。
この話はな、現代の日本に近い世界観設定なんだ。主人公のキリって女の子はな、特別な施設で赤ん坊の頃から殺しの教育だけを受けてきた子だ。で、CM の頭にいた千鶴ってやつはキリを高い値段で買ったってわけだ。千鶴はすっげえ美人でな、もともとはトップの女優だったんだ。だけどな、他の女優たちにその美貌を妬まれちまって、舞台上からでけえ装置をわざと落っことされて、千鶴は殺されかけたんだ。幸い命は取り留めたんだが、千鶴は歩くのがやっとになっちまうほどの大怪我を負って、綺麗な顔にも傷が残っちまった。だから女優を引退する羽目になっちまってな。それがこのボイスドラマ開始前までの話だ。千鶴は自分を殺そうとした奴らに復讐するために、殺しのプロであるキリを手に入れて、キリにじゃんじゃん殺しをさせているんだ。キリは千鶴のことをうんと慕っていて、千鶴に喜んでもらえるよう言われるがままどんどん殺しを続けているが、あることをきっかけにキリの心情に変化が訪れていくっていう話だ。ああ、軽い PG-12 ぐらいの殺しのシーンがちょいちょい入ってくるから、ダメな人は気をつけるんだぞ。
ストーリーが楽しみすぎる。
それを聞いたらさらに気になってきたじゃないか。どうしてくれるんだおやっさん。もっと詳しい情報を。
兄ちゃん、早速この話に魅了されてきたな。ストーリーももちろん注目してほしいんだが、さらに出演者さんたちの演技にも注目なんだぜ。そこで俺なりのおすすめポイントも教えてやるぜ。
さすがだぜおやっさん。
まず桐役の日下実さんだな。桐はさっきも言ったように、生まれた時から殺しの教育しか受けていなかったせいか、普通の人間らしい感覚や感情が欠けちまってる。だが自分の主である千鶴のことは慕ってるんだ。千鶴は桐にとっての全てだな。そういう淡々とした感情表現の中から千鶴への思いが感じられるナイスな演技にも企画者の砂漠はもんどり打ってたって話だぜ。それとな、途中から桐の心境に変化が生じていくんだ。その変化の演じ方にも注目した方がいいぜ。それと千鶴役のししゃもさんだな。千鶴はすっげえ美人で優雅な元女優なんだが、それで昔から散々ちやほやされすぎてきたせいか、わがままで自己中で高慢ちきな女なんだ。キリに殺させた相手の写真を見て大喜びするほどには趣味が悪い。そういう性格の悪さを綺麗な声で素晴らしく演じてくれてるからな。そこにも注目するといいぜ。終盤のシーンの演技もたまんねえぞ。他だが、あるシーンで姉と妹ってキャラが登場するんだ。姉は重森飛鳥さんが演じている。重森さんが明るく可愛く姉ちゃんを演じてくれているぞ。妹のことをよく気にかけている様子も伝わってくるぜ。妹を演じてくれたのは白崎風さんだ。この子は登場シーンで手袋を買うんだけどな、試着で手袋をはめる演技なんかものすごく可愛らしくて微笑ましいぜ。この仲良し姉妹の出番は少しだけだが、物語の動きに重要な子たちだからしっかり聞いとくといいぜ。んでエキストラキャラクターだが、キリに容赦なく殺される女優さんたちも、殺しのニュースを伝えるキャスターやコメンテーターも、洋服屋の店員さんも臨場感があるいい芝居をしてくれて、サバコは喜んでここでももんどり打っていた。他にもエキストラキャラクターはいる。ネタバレになるからあまり言えねえが、きっちりシーンを決めてくれるいい芝居をしてもらってるぜ。あとサバコ自身の話だが、後半の編集で相当悩んでもげていたらしい。だがもげながらも終盤のシーンの編集はゾクゾクして楽しかったと言っていたぞ。
おやっさんの情報量すごすぎるぜ。ただものじゃない。
はっは、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。じゃあもう一本紹介するぜ。懺悔の時だ。こっちもCM 用意してあるからよ。ほれ、
抜かりないぜおやっさん。
あなたは
セイラトリスティよ。あなたは
カレン・アモル。
カレン、とても良い名前ね。これからよろしくね。
セイラ、私が怖くないの？
あなたを恐れる理由なんてないわ。一緒に暮らしましょうよ。
セイラと
二人で一緒に。
セイラ大好き。
ありがとうカレン、私もあなたのことが大好きよ。
カレン・アモル、あなたの最後の懺悔を聞きに来ました。
オリジナルボイスドラマ集クローバー、懺悔の時。
お聞きください。なぜ私が魔女になったのか。
楽しい雰囲気だったのに、最後の不穏な空気は一体。おやさん、教えてくれ。
おう、この話はな、中世ヨーロッパのカトリック系信仰の地が舞台だ。悪魔と契約して恐ろしい力を得た魔女ってやつの存在が信じられていて、 魔女狩りも行われていたような時代だな。主人公のカレンっていう女の子はな、ある町のほとんどを炎で燃やしちまって人々を大量虐殺したんだ。カレンは魔女と恐れられて難攻不落の牢獄の、それも最下牢にぶち込まれているんだ。それでな、いよいよカレンの死刑執行当日になった。そこに囚人の最後の懺悔を聞いて天国に行けるよう祈る懺悔聴聞僧っていう男がカレンの牢獄にやってきた。ボイスドラマはここから始まるんだ。カレンは生まれつき左手がない娘でな、そのせいで世の中を恨んで町を燃やしちまったと思われていたんだが、どうもそうではないらしい。カレンの口から語られる真実を聞いていく話だな。
あー、気になる。なんで今日が11月17日じゃないんだ。
気持ちはわかるぞ兄ちゃん。だが公開日までどっしり構えて待つってのが男ってもんだ。
おやつさん、せめて。
わかってるって。おすすめポイントだろ。まずはカレンを演じた音羽咲也さんだな。カレンはもともと左手がないせいで親に見放されて周囲からも冷てえ扱いを受けていた不憫な娘だったんだ。だから回想シーンのカレンは人に対して怯えているようなおとなしい感じの女の子だった。しかし懺悔聴聞僧と話している今のカレンは、あれだけの罪を犯して地下の牢獄にぶち込まれてるってのに全然動じちゃいねえ。それどころか微笑みを絶やさず話していて不気味さがある。どうしてカレンが変わっちまったのかっていう過程も音羽さんは丁寧に演じてくれているぞ。音羽さんが演じるカレンは、回想シーンはけなげで一生懸命で微笑ましいが、現在のシーンはまさに魔女らしい不気味さが強く感じられるんだ。すげえぞ。次が懺悔聴聞僧だな。タッチさんに演じてもらった。カレンのいきさつにしっかりと耳を傾ける坊さんだ。基本的には冷静だが、カレンの悪事っぷりについ顔をしかめちまうような、そういう様子も細やかに表現してくれている。後半のシーンもタッチさんのおかげもあっていいシーンになったから注目するといいぜ。そしてセーラを演じているのが愛姫ウキさんだ。愛姫さんの演じるセーラは CM の通り明るくてハキハキしていてカレンとも仲がいい。だがあまり言うとネタバレになるが、仲良しの楽しいシーンばかりじゃないぜ。楽しいシーン以外も愛姫さんに熱演してもらって、サバコは大喜びだったって話だ。他にもエキストラキャラクターはいるが、爽やかに挨拶をしてくる町の人や町が燃やされている時の人たち以外は全員ろくでもない連中だ。だが全員すっげえいい芝居をしてくれている。 CV さんたちの演技には絶対に注目するべきだぜ。あと余談だがな、サバコはこれまで何本かボイスドラマの脚本を書いて自分で編集してきたが、これまで企画と編集をしてきた中でダントツに心が痛くなっちまったシーンがこの懺悔の時の中にある。
なんなのこのシーン。編集していて心が痛い、悲しい。
もう誰がこんな話を書いたんだ。私だよ
と寒いセルフツッコミを何度もしながら編集をしていたらしいぜ。反対にカレンとセーラがキャッキャキャッキャと楽しんでいるシーンはニヤニヤとだらしない顔で編集をしていたらしいぞ。まあ見どころ以外も入っちまったがこんなもんだな。
ありがとうおやっさん。この情報をもとに公開日を待つぜ。
お、兄ちゃんも立派な男になってきたな。
最後に一つだけ聞きたい。
なんだ？
このボイスドラマは何億円払えば聞けるんだ？
兄ちゃんは面白いことを聞くな。
俺は真面目だ。
無料だよ。
無料？
そうだ、無料だ。ただだ、ゼロ円だ。誰でも自由に聞けるんだ。
くー、円風亭、やっぱりすごいぜ。さすがだぜ。
前回半分のクローバー、その手でさよならを、満月に誓うも無料で聞けるからな。まだ聞いていない友達がいたら合わせて聞くことをおすすめするぜ。
いよいよクローバー全4作品が出揃うってわけか。今からワクワクが止まらないぜ。最後にもう一度この作品をゲットできるところを教えてくれ、おやっさん。
おうよ。2018年11月17日土曜日10時から開催、ウェブ即売会ブースフェスティバルアポロ第9回にサークル参加する円風亭にてゲットできるぜ。みんなもぜひチェックしてくれよな。俺との男の約束だぜ。